夢持っていいですか？
探そう君だけのために咲いた花。決して色褪せること
ない。はい、それでは今回のゲストはラジオプロデューサーの、
植田優子さんです。
はい、インタビューしてきました。
はい、
植田さんは今夢の途中らしいですけど、
植田優子さんは、はい、今FM ラジオ局しながらもう一つの夢の途中らしいんですよ。その夢を叶える方法がインターネットラジオのラジオで、あることをすることがその夢を叶える方法らしいんですね。で、今回はその夢を叶える方法とかで、どうしてインターネットラジオが必要なのかとか、そういうインタビューを聞いてきましたので、
はい、夢の途中的になりますね。
になりますね。
はい、それでは今日もお聞きください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。植田さんには今いろいろとちょっとご指導いただいたりとか。
ああ、そうなんですよね。そうそう、はい、いろいろとい
ただけると思うんですけど、
はい、
字を作っていくにあたり岡田さんと植田さんに
そうです
あのご紹介をしていただいて、今ご協力をしていただいてる、うん、
状態ですね。
はい、なので今日は植田さんのことをたくさん聞いていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。チャーリー君どうぞ、先にご質問があれば。
はい、ですね、はい、植田さんは、今ラジオのパーソナリティをされてるっていうことだったんですけど、その、ラジオのパーソナリティを し始める経緯といいますか、どうしてラジオのパーソナリティになりたいかなっていうのを思ったんですかね。ちょっとお願いします。
はい、私は、今もあの FM 局でラジオの番組を作っていたり企画制作をしているんですけれども、あの一方で自分がこう紹介したいものをあの紹介するメディアが欲しいと思っていて、それでインターネットラジオのポッドキャストを始めました。
はいはいはい、
はい。
じゃあ今 FM ラジオもされていらっしゃる。
ああ、そうですね、はい。
こっちが基本的にはされてらっしゃるっていう感じなんですか？
そうですね、あの他にもいろんな仕事をしてるんですけども、一つの仕事が FM 局でラジオのプロデューサーをしているという形です。
へえ。どんなことをされるんですか、プロデューサーって？
番組をしたいという人がいて、まあ、局もそれにあのその方のしたい番組をあの企画して、で一緒に企画を考えて、それを局に提案して、局の方で、あ、じゃあやろうとか、じゃあスポンサーをつけようとかっていう風にしてラジオ番組を実施するっていう感じですね。
あ、じゃあそうですね、ラジオの番組でちょっと僕聞きたいことがあるんですけど、
はい、
FM ラジオで結構そのある程度影響力とかあるじゃないですか。
はい、
だけどその例えば今ポッドキャストとかインターネットラジオってまだまだその認知度っていうのは低いと思うんですよね。
はい、
なんでその今 FM ラジオからもう一歩さ今一歩認知度が低いインターネットラジオに進もうと思ったきっかけとかってあるんですか？
あ、やはりどういうあの FM 局のラジオと比べて、あのポッドキャストはいつでもどこでも聞けるという自由度が高いことと、その個人と大きな企業とか大きな放送局がこう ランダムというかいろんな方がいるっていうことで、まあ、リスナーさんも様々ですし、その可能性がすごくあるなと思っていて、インターネットラジオをやりたいなと思いました。かつその私は喋り手の経験は全然なかったの で、
そうなんですね。
はい、FM 局のディレクターとしてはあの活動していましたけれども、表に出てあの本当に数回だったので、まだまだその喋るということに対しては勉強中で、あの自分のその勉強をする身であるということもあって、インターネットラジオにをやろうと思いました。
なるほど。
はい、
なんかポッドキャストってもともと聞かれてたんですか？
あの好きなアーティストとかがポッドキャストやっていたりとか、あとジブリの鈴木さんがやっていたりとかして、それで聞いてたりはしましたけど、その熱心に聞いているっていう感じではなかったですね。
そこから最初聞いてたとこから私もやってみようかなっていうところで入られたんですね。
そうですね、はい。
なるほど。これラジオってラジオ業界に入られる 前とかってもともとラジオはされてたんですか？
アルバイトで、大学卒業してアルバイトで FM 局の AD として働いていて、数年した時に、社員にならないかっていうふうに声かけていただいて、本格的に入っていたっていう感じです。
ラジオの前は何をされてたんですか？
大学生です。
あ、じゃあもうそのまま。
はい、はい。
じゃあ大学生の時は、ラジオ局、じゃあもともとそのラジオ局に入りたいみたいな感じで、就職したんですか？それとも
全然違って、本当にラジオ局に入ったのはたまたまで、それこそ卒業式の次の日に、あ、明日からどうしようみたいな感じで、大学の、 学校のこう掲示板が、はい、を見に行ったんですよ。あ、明日からどうしようかなと思って、はいはいはい、そしたらそこにラジオ局の AD の募集があって、あ、じゃあこれ行ってみようと思って行きました。
でそれでラジオ局に。
そうですね、はい。
すげえ偶然。
そうですね、
偶然が重なり、僕たちのラジオに出てもらってるみたいな。
すごい。
すごい偶然。じゃあ、その僕、ちょっと一個聞きたいんですけど、この、
はい、
FM のラジオ局しながらインターネットをやるって言ってたで、はい、インターネットのラジオの番組作ってるって言ってたじゃないですか。
はい。
その、これからとか展望とかってあったりするんですか？それとも、今とりあえず続けていくみたいな感じなんですかね。
そうですね、展望はあります、インターネットラジオが多分これから個人がこうメディアになっていく時代で、その中でインターネットラジオっていうのもどんどん使われていくと思うんですけども、それの先駆けになりたいなと思ってます。
はい、かっこいいですね。
インターネットラジオを使って、まだ世の中に知れ渡ってない素晴らしいサービスとか素晴らしい方法を紹介したりとか、それを必要な人に届けたりとかしたいなと。あとはその自分の例えば人生で失敗したこととかうまくいったことを話して、 それの行動だったり対策も話したりして、なんかこう人生をコンテンツ化できたらなというふうに思います。
あ、なるほど。じゃあちょっと一ついいですか、ゆかさん、いいですか？
あ、どうぞどうぞ。
その今行動の失敗言ってたんですけど、自分がその、はい、まあ言えればいいんですけど、失敗して、はい、それから学んだことって今ここで話してる。
あ、全然大丈夫です。
なんかあります、ここで。
一番の失敗は、私3年半前にFM ラジオ局を辞めて、
辞めたんですね。
辞めてフリーに上京したんですけども、その時に、そうなんです。
どちらにいらっしゃったんですか？
あ、もともと山梨にいたんですけども、はい。その時に、そこで山梨で、振られて、失恋をして、その人が全然いいです。その人が東京にいたので、それで東京に何も考えずに出てきたんですけど、本当に何も考えずに、次の仕事も考えずに、ラジオを辞めて、ラジオ局を辞めて東京に行くってことしか決めずに出てきたんですね。それはまあその時は失敗というか、まあ、結果私はそこから自分で人生を決めて生きていこうってなるので、
結
果的には成功なんですけれども、もうちょっと方法はあったかなっていうふうには思います。
あ、
はい、でもそれがなかったら今の自分はないですし、こうやって自分で考えて自分でやりたいことをやっていこうっていうところにはたどり着いてなかったかもしれないので、と思うと、なんかあそこで失敗してよかったなと思います。
なんかその先ほどおっしゃられてた人生をコンテンツ化したいってすごいいい言葉だなって
思った
んですけど、
はい、
それを思い始めたのってその頃からなんですか？
あ、全然で、昔そのいろんなことをやってる時に、なんかうまくいかないこととか、ついつい私忘れる能力がすごい高いのでそれによってすごくたくさんの人に迷惑をかけたりとか、自分も嫌な思いをしてきたんですね。なので、なんかそういうことがもし誰かのこう役に立てばなと思っていて、それを忘れる能力が高いことに気づいたのがこの3年、2、3年の間で、じゃあどういうふうにそれを忘れる 忘れっぱなしにするのではなくて、ちゃんとどう対策をして、うん、何をすればそれを防げたり、人に不快感を与えなかったりとか、自分も気持ちよくいられるかなっていうのを考えたときに、あ、こういう方法をすればマシになったなっていうのがいくつかあって、それをなんかこう人にこう共有できたらなとか、誰かそれに困ってる人がもしいるんだとしたら、その人に役に立てるんじゃないかなっていうふうに思って、そういった部分をコンテンツ化していきたいというか、コンテンツ化っていうとすごい大きなことに聞こえるんですけど、何かこうもうシェアで十分だと
思う。なんか経験をこう、相手に伝えると、なんか学びになったりしますもんね、はい、自分。
そうですね。
学びになったりとか、
うん。はい。そうですね。
じゃあ、ちょっと、もう一個だけ
聞いてみます。はい。
ドリソラで、
はい、
感謝したことされたことっていうワークがあって、うん、
はい、
なんかきっかけには必ずその誰かがいたりとか、うん、事柄があったりとかすると思うんですけど、
はい、
まあ、そういうことってありますか？
大きく、あ、まあ、うーん、大きくたくさんありすぎてちょっと迷いますけど、まあ、そもそも私を産んでくれた両親育ててくれた環境に感謝すること と、あとはやっぱりそのさっき失敗の時に出てきた私を振ってくれた
失敗者に失敗者に感謝するってできない、
はい、いや、でそれがなかったら私は多分東京に出てくれたり自分の人生を自分で決めようっていう風にはならなかったと思うので、その方ですとか、あとは私その3年前にちょうど出会った方がいて、その方が割と一緒に人生のことを考えてくれたり私をここまで育ててくれた方なので、その方と、あと去年所属していたウェブの会社があって、その人たちに感謝してます。はい、
最後に僕一つだけ、
はい、
今このラジオを聞いてる人は夢持っていない人もいると思うので、
はい、
この人たちに何か対してメッセージとか何かあればもらいたいなって、
はい、夢ってもちろん大きなこともあるんですけど、本当に日々のあそこに行きたいとか何かどっかに行きたいとか小さなものでもいいと思っていて、そのことを考えるだけで本当に1秒1秒がすごくこうキラッと輝いたりとか、同じ風景でも違うように見えたりするので、何かすごい大きなことをやろうとか思わなくてもいいから、大きなことをもちろん思ってもそれもいいですし、何かこう日々あれやりたいこれやりたいとかっていうことをこう思って、それに対して行動することが一番大事だなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。上田さんも今ね、
はい、
途中でまだ叶えたいことがたくさんあるっておっしゃられてたので、
はい、
から聞いてくださる皆さんと私たちと一緒に、
はい、
一緒に夢を叶えていきましょう。
はい、ありがとうございます。
そうです。
はい、
よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。聞いていただきました。上田さんね、2つ夢の途中で、夢は2つあるとおっしゃられてましたけど、まず1つ目が価値があるものを届けたい。
そうそう、
届けたい、まあ、届かないこと多いですもんね、テレビとかラジオとかラジオ番組とかね、いつでも聞けるわけじゃないから、やっぱポッドキャストはすごくいいですよね、そういう点では
すごくいいと思います
ね。あと2つ目、生き方をコンテンツ化したいとおっしゃられてましたけど、
それできたらね、俺
ね、
僕はすごいと思います、
うん、すごいいい言葉ですよね、コンテンツ化って
誰でもできるからね、
本当みんな違うしね、
そうそう、でその人の生き方がね、もしかしたら全く違う人のね、
学びにね、
学びになるかもしれないからね、
本当になんか上田さんインフルエンサーになりたいとおっしゃられてましたけど、ポッドキャストのインフルエンサーって何ですか？
インフルエンサーっていうのは、まあ、分からない人いるので簡単に言うと YouTuber のヒカキンいるじゃないですか、あの人は、YouTube のパイオニア、YouTube を日本中に広めた人なんですよ、簡単に、そういう風にポッドキャストを日本中に広めたい、
なるほど、
いいらしいですよ、それを簡単に言うとインフルエンサーっていう人、
私たちもねポッドキャストだから助かりますよね、それやってくれる人、
助かりますね、みんな知ってるからね、
これ から来る、そうそう、来る世界ですね。
助かりますね。そう、これから頑張ろうっていう。
これなんか夢の途中のお話も良かったですね。
本当に。
うん。それでは、はい。
はい。
じゃあ最後のあのチャーリーさんいつものやつを。
はい、じゃあ行きますか。
はい。
じゃあこれから皆さんが、夢を持てるようにこのラジオ番組があなたの夢の扉になりますように。